サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
ドクターとの連携についてはお話聞いたんですけども、はい、その他の職種というところでどういうことがあるんでしょうか。
あ、ドクター以外の職種の方との連携に関しては、さっきドクターと連携して、して実施した内容、例えば残薬調整しましたよとか、飲み合わせこんな感じで話しましたよとかっていう情報をまず皆さん関係職種の皆さんにフィードバックします。でそれが薬剤師から薬剤師発信の情報共有なんですけども、どちらかというと私たち大事にしているのが、自分たちから情報を取りに行くという情報共有を今心がけてるんですね。でどうしても薬剤師の訪問よりも、例えば保管さんとかヘルパーさんの方が訪問回数、頻度としては高い場合がやっぱり多いです、そうなるとその方の生活環境とか生活状況って、やっぱり我々よりも目にされている場面が多かったりするんですね、そういうのがあるので私どもから情報共有をしに行って、情報を引き出しに
引き出しに、
聞かせていただくという、そんな感じのことをね、今実はやってまして、得たところで、例えば生活環境の情報って得ただけでは、やっぱりそれだけじゃあまりどうにもならないというか、ですので我々意識しているのが、その出てる薬と起こってる状態と生活環境の結びつきといったところが一番ちょっと意識しているんですけど、どういう感じかというとね、実際ある患者さんで湿布が出てる患者さんおられたんです、でその湿布がですね、夏場は別に大丈夫なんですけど、冬になったらかぶれるんですね、湿布が、で、なんでかなと思って、当初その、冬場やし乾燥するからかぶれるのかなって思ってたんですけども、これも出入りしてる関係職種の方からお話をちょっと雑談の中で聞いたら、冬になると寒いんで、日が当たる窓際まで布団を移動させて、一日中そこで日向ぼっこしてたら、あったかいっていう、そういうお話があったんですよね、で、ここからもご想像の通りですね、湿布のかぶれの原因は乾燥じゃなくて紫外線だったっていう、いわゆる光線過敏で湿布がかぶれたっていうことがあったりしました、で、これでその日向ぼっこの話とか、布団移動させてまでっていうところを聞いてなければ、初めから布団がそこにあったものかなって思ってたりしましたので、発見できなかったかもしれません、で、そういったところが実際情報共有っていうか、いろんな話聞かせていただいている中でそういう発見があったりしましたので、これでちょっと実際我々としてはそこから何したかっていうと、やはり先生にそういう情報提供して、まずその前に患者さんにですね、湿布じゃないのにしてもらうか、そうか日向ぼっこやめるか、どっちかしないと、やめるかというか、
どっちも嫌ですね、
この長時間、そうなんですよ、ここに長時間いて日に当たるとやっぱりかぶれる、どっちかの選択があると思って言ったら、患者さんとしてはでも、それならこの日向にいるのをやめるわという
、
その方は選択を取られました、というのは暖房をつけたらなんとかなるし、ただ単に太陽がいいかなと思ってただけだったらしいので、薬を変えるよりも自分の生活を変えるっていうようなことで結局落ち着いたんですけども、
そうなんです、
そういう結果もありましたね、
そしてチーム内でその情報共有をするっていうことなんですね、いろいろお話聞かせていただいて、薬剤師さんが入ってくれるって本当に生活も変わったりとか不安も取り除けたりとか、いうことがあるなって感じたんですけども、どのようにしたら薬剤師さんに頼めるんでしょうか。
なるほどですね、薬剤師が来るにはどうすればいいか、わかりました。これ本当に結構単純で、今その薬をもらってる薬局に、薬局の薬剤師に在宅訪問してほしいんだけどと、相談してください。
相談ですね、
ちょっとここに、簡単な言い方しましたけど、ここに尽きると思うんですね、でその際ですね、訪問するにあたってはやはり相談された薬剤師側も、必要な情報はやっぱり教えていただかないと判断ができないというのがあったりするので、そういうことはお聞きすることになると思いますけども、お聞きしたらですね、あとはじゃあその利用者さんからの同意とか、あとドクターへ の指示を書いてくださいという連絡とか、あと、必要なその他必要な手続きですね、これは薬局で行うようなことが今一般的です、実際ですね、今この訪問に至るケースって、それこそ訪問看護師さん、ケアマネさん、あと相談支援員さん、の方たちからの訪問してくれないかっていう相談を受けて始まったっていうのが今最も多いですね、
どのよう ような人が当てはまるでしょうか。
はい、はい、当てはまる方っていうのは、はい、やはりその方だけでは、はい、まあ、薬の管理がちゃんとできない、はい、ちょっと大きな言い方ですけど、はい、で、もうちょっと詳しく言うと、うん、まず一人で薬局に来て薬を管理することができない方、はい、独歩というんですが、はい、一人で歩いて来れない方、はい、まあ、こういう方は当然対象になりますし、はい、で、一人で仮に歩いて来れたとしても、はい、家の中、まあ、認知症とかによって、はい、まあ、家の中でも薬がほとんど飲めてない、はい、うん、まあ、こういう状況の人も対象です、
はい、
あと何も今例えば体的に今高齢者の話でしたけど、はい、まあ、高齢者じゃなくても疾患によって薬の管理ができない方ですね、
はいは
い、まあ、こういう方たちが対象になります。
そうなんですね、はい、訪問診療ってどこでも通院できない方が対象だったので、
はい、
薬剤師さんも行けない人、まあ、病院に通院してたらダメなのかなと思ってたんですけど、はい、そうではないんですね。そういう場合もあるってことですね。
はい、必ずしもそうではないです、
はい、今言われたその認知症で薬の管理ができないとか、はい、そういう方も対象となるということですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、訪問の薬剤師さんにお願いする場合って、はい、費用ってどのぐらいかかるんでしょうか。
はい、費用なんですけれども、はい、制度も絡めてちょっとお伝えするようにいたします、はい、まずですね、介護保険の場合、はい、介護保険の場合1割負担で1回517円なんです、
はい、
あと医療保険の場合、
はい、
医療保険の場合は1割負担で650円です、
はい、はい、
ちょっとだけ介護保険よりも高いですね、
高いですね、はい、
であと生活保護の方、はい、この方はもう当然費用が負担がありません、うん、あとその次にその各種、はい、まあ、助成制度ですね、はい、自立支援だとか、はい、あと重度障害医療、
はい、
あと、子ども医療、一人親、はい、このあたりはその制度が適用可能ですので、はい、まあ、その方のその、まあ、上限がある方だったら上限範囲内っていう中で利用が可能です、
はい、
で、あとその介護保険の場合なんですが、はいはい、先ほど介護保険の場合1割で517円言いました、
はいはい、
ケアマネさん気になると思うんですけど、はい、じゃあその薬局を利用したらケアプランにまあどうしていくかといったところになると思うんですけどね、はい、薬局の訪問に関する部分の費用の部分に関してはケアプランに含まれない別立てにまあご存知になりますので、はいはい、プランを圧迫することはまあないというような形になります。
あります、
はい、
ただケアプランの中には位置づけないといけないので、
はい、
薬剤師さんが入るっていう時は必ずケアプランの中に入れさせていただいてるんですけどね、はい、あ、はい、なかなかもう本当にプランを送って送り返される中になってしまって、はい、顔も見ないっていうこともあるんですけどね、
はい
はいはい、しっかり連携していきたいなと思います。
そうですよね、はい、いや僕たちもよくあるんですけど、はい、ケアマネさんとお話してる中で、はい、知らん間に薬局が訪問してたっていうようなこともお聞きするんですけども、はいはい、まあ、そういうことないようにっていうか、はい、まあ、僕たちもその介護保険で訪問したら介護保険で訪問するってことはケアマネージャーさんがおられるので、はい、まあ、ケアマネージャーさんに今訪問始めますという連絡ぐらいは、
はい、
薬局の班をするようにしていきたいなと思ってます、
はいはい、
よろしくお願いします。あとそれとですね、まだありまして、
はい、
自立支援の医療をお持ちの方の場合、はい、で、まあ、この方ってその自立支援が適用になるんですけども、はい、ですね、65歳以上になって、はい、この方が介護保険をお持ちになるようになった場合なんですけども、
はいはいはい、
薬局っていうのは、うん、種疾患、まあ、種の病気ですね、
はい、
種の疾患が何であっても介護保険があった場合介護保険が優先されてしまうんです、
はい、
となるとそれまで自立支援の上限範囲内のために支払い、うんうん、特に発生してなかった方が、はい、65歳で介護保険になった途端支払いが発生するっていうようなことも出てくるんですね、まあ、ちょっとこれレアなケースっていうかそんなに多くないかもしれないんですが制度上ちょっとそこがそういう風になっているので、まあ、ここだけ一点注意が必要かなって思います、
うん、その自立支援っていうのは、
はい、
訪問看護さんだったら医療の方優先になるけども、
はい、そうなんです。
薬局さんは介護保険優先になるんですか。
そうなんです。
で、そうなんですね、
訪問看護さんもその、病気疾患によって、はい、この疾患だったらその医療保険でいけるとかっていうのがあるんで、
はいはいはい、
一覧とか規定があるんですね、うんうん、
はい、
でただ薬局の場合はその今の種の病気が何であろうと保険が介護であれば介護保険が優先になって、
はい、そうなんですね、
はい、一部例外はあるんですけども、はい、まあ、その有名なところで言うと一つの例外は生活保護は例外です。
うん、
介護保険の年齢になっても生活保護があったら生活保護で行けます。ただ自立支援の場合はその行けるところに入ってないので、はい、介護保険が適用、はい、適用にしかならないっていう。
この訪問についての
そうです、
部分ですね。
ま
あ、お薬は医療保険
で、お薬は医療保険なんです。
介護保険の部分については介護保険優先ってことですね。
そうなんです、
はい、ややこしいですよ。
ややこしいです、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい。いろいろお話 話聞かせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
服薬環境を整えることについて、はい、お聞きしたんですけども、はい、これは気をつけといた方がいいよとか何かお伝えすることってあるんでしょうか。
服薬環境、はい、はい、そうですね、整えた上で、はい、まあ、整えてやっぱり終わりではないと思ってます、はいはいはい、それでですね、まあ、ちょっと今専門用語が3つ出てくるんですけども、はい、コンプライアンス、
コンプライアンス、はい、
あとアドヒアランス、
はい、
で最後にコンコーダンスというのがありまして、はい、コンプライアンスというのは患者さんが医療者の言う通りにする、
はい、
まあ、これがコンプライアンス、
はい、
でアドヒアランスは、まあ、患者さんが積極的に参加するというのがアドヒアランスです、
はい、
で最近言われているコンコーダンスというのはその患者さんと医療者、まあ、介護者が一緒に、まあ、医療とか介護を決定していくというところが、まあ、重要だというふうにされてるんですね、
はい
はい、でとは言っても全てそのコンコーダンスの方に持っていけばいいかというとそうではなくてやっぱり状況に応じてだと思います、はいはい、緊急性の高い医療なのに、はい、コンコーダンスっていうようなことは言ってられない場合もあると思います、うんうん、そういう時はコンプライアンスになると思います、
はい
はい、でただ在宅医療においてはアドヘアランスだとかコンコーダンスの方側面の方がやっぱり重要かと今思ってます、
はい
はい、でまあ、そのために服薬の整備をするんですけども、はい、例えばですね、まあ、高齢者の方には服薬整備したあとは日頃はまあやっぱり雑談に付き合ってあげたりとか、はい、そのぐらいの余裕を持った訪問を実施して、はい、その中でも得た情報に関しては必要なアンテナを張っていくといったところがあったりします、はい、小児の方に対してはまあご家族の不安に寄り添ってあげる、
はい
はい、であと、精神とか心療内科領域の患者さんに関してはやっぱり薬識をきっちり用いた説明だとか、はい、まあ、時にはデータで説明したりとかですね、はい、で、まあ、そういうことが理解できる方もやっぱり多かったりするんで、
はい
はい、で、まあ、そういう方を通じてその患者さん自身に少し先を見てもらって治療をやっていただく、
はい、
まあ、この辺がそのアドヒアランスとかコンコーダンスに、まあ、将来的にはつながっていくというふうに考えて、うん、はい、取り組んでおります、
はい
はい、
まあ、こう導きながらって感じですね。その3つのことを頭に入れながらですね、
はい、そうですね、
はいはい、ありがとうございます。はい、今日は愛生薬局の薬剤師さん、はい、西哲也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。